日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
バレちゃうよ。
さあ、始まりましたね。
はい。今日コメディ協会、インプロと愉快な仲間たちでございます。日本即興コメディ協会の矢島です。よろしくお願いします。
カモメンタルの牧之介です。
日本即興コメディ協会の横内です。
ナイス。
はい。よろしくお願いします。
もうこのメンツだけで先週、はい、先々週と取りだめてることがバレちゃ
って、ね、今日この3人で
いいじゃないですか。
はい、今日ね、私ね、議題がございまして、
はい、
ですね、5、6年前ぐらいかな、
はい、
あのインプロやってる人で、あの、まあ、お姉さんというふうに言っていきたいと思うんですけど、まあ、40代ぐらいの人なんですけど、まあ、T さんというような形で
T さん、
はい、にしたいと思うんですけれども、
はい、ま
あ、T さん、俺非常に好きな、ね、インプロバイザーだったんですよ。でも別にそれ役者さんとか
だった
あった
気にな
る。ああ、そう、役者さんとかではなかったんですけど、普通の一般の方でインプロが好きで、何年ぐらいやられてたのかな、 4、5年ぐらいやられてたのかもしれないんですけれど、
で当時で4、5年とか
当時で4、5年、うん、で結局ですね、
当時で4、5年と
か、いや6年前にお会いした時がとかですよね。
そうです、そうです、
4、5年やられてた。
4、5年やられてた。
ああ、じゃあ出会った時にもうすでにインプロ歴が4、5年だった
そうそうそう、ね、始めた時もね、実は知ってて、
はい、そうな
の、うん、始めた時も知ってはいたんですよ。
じゃあ、まあ、6年前に会ったっていうよりも、もうその始める十何年前から知ってた。
そう、知ってはいた。
その P 姉さんね。
で、まあ、P 姉さんは6年前に結局辞めちゃったんですよ。
へぇ、なんで？
で、何が好きだったかっていうと、まずちょっと、そのお姉さんはですね、すごく面白いのは、非常にキャラクターの濃い方だったんですけれど、例えば自分がやりたいなと思うことをやってて、誰か違う人が何か変なことを言ってきたとするじゃないですか、うん、自分が思っても見なかったことを言ってきたら、うん、一瞬止まるんですよ。で、すごく素のリアクションをするのね、
うん、
で、会場中がめちゃくちゃ笑うの、で、それで、あたふたしちゃって何もできないかなと思ったら、ちゃんとそこから頑張ってイエスアンドしてアイデアを出していくんですよ、うん、で、俺その反応がしっかりしてて、で、しかもちゃんとまともなことを相手が言ってきたらそのままイエスアンドして返すんだけど、
うん、
で、一瞬だけ素になるわけですよ。
なるほどね。
で、すごく素敵なインプロバイザーだなと思ってて、
へ
ー、お二人に聞きたいのは、そんな感じでこうちょっと素に戻るっていうと、普通演劇だとあんまり良くないじゃないですか。
演劇だとダメでしょ
う
ね、
うん、冷めちゃうとかってあるんだけど、インプロだったらどうなのかな
って。あー、これは確かに僕はどうだろうな。でもその時の空気にもよるけど、僕見てて実はちょっと冷めちゃうのが、インプロバイザーが素の話題をして、なんかこう、かその瞬間空気が抜けるじゃないですか。
はいはいはいはい、うんうん、
いや、俺今ストーリー見てるのよ、結構こう感情移入して今、
うんうんうん、
のめり込んでね、非現実の世界に行ったところから、うんうん、やっぱ即興でやってるからっていうのもあるし、なんかそのプレイヤーもなんかね、いろいろ素の自分も持ちながら、日常もやりながら、非日常、役であり自分本当の自分でありっていうのを行き来しながらやってるんだろうね。役抜けちゃってる瞬間があるじゃない。
あ、ありますね。
ここはね、どうなんだ、あんまり、
うーん、 T 姉さんはね、一瞬だけなんですよ。
はいはいはい、はい、
一瞬だけだったら OK ですか。いや、一瞬でもちょっとダメね。
見てみたかったけどな。でも、いや、なんかでも分かります、ありっぽい、なんかそれがだってもその自然だからっていうことなのかな。
そうですね。で、しかも毎回じゃないんですよ、本当に変なボールが来た時だけ。
うん、じゃあいいかも。で、これをちょっとなんかさ、ほら、わざとこう、俺今素でやってるよってなんか今度見せちゃうインプロバイザーとかもいるか分かんないですけど、
わざとそれを使ってね、
そうそうそうそう、インプロの面白さを前面に出しすぎちゃうとちょっと嫌だっていうところ、なんかその思わず受け入れられなくてハッて止まっちゃって、
そうそうそう、
いけないいけない、受け入れなきゃってやってるのは面白いのかもしれないですね、
うん、わざとらしさが全くないんですよ。
ああ、じゃあいいですね。
どうですか、ヤジスは。
日本笑い学会 の、うんうん、論文で素の演劇化っていうことについて論文を書いてる海外の方がいるんですね。ムズラックル・ハリトさんっていう方がいるんですよ。その方も落語家さんなんです。 海外の方なんですけど、うん、師匠から落語を教わって、うんうんうん、ムズラックル・ハリットっていう、まあ、これ本名なんですけど、あのまた屋号をもらって、で、あの昨年大賞ってその落語の学生の大賞かな、審査員特別賞かなともらってるんですよ。でその方が中田大丸ラケットさんの漫才を研究してたんですよ。で最終的にその論文には何が書かれてるかっていうと、漫才は台本だと、全部一言一句、その、まあ、中田大丸ラケットさんの漫才っていうのはすごく練習されてて、ね、もうめちゃめちゃ今救急車の音が入ってますけどもごめんなさいね。それであの漫才をしながらボケの方がそのアドリブで例えば何か言ったりすると、じゃあ漫才だからお客さんのこの状況とか空気を読んであのアドリブを出すのは もちろん当然なんですよ。だけどラケットさんがねそれで笑っちゃうんです。めちゃめちゃ笑っちゃうんです。ゲラなんです、もともとラケットさんは。でそのゲラのラケットさんが漫才のなんでやお前、それこそなんでやお前映画見にせえやとか、こうちょっとツッコミっぽくちょっとこう、まあ、真顔でねバーって今までやってた漫才のところで一瞬笑うんですよ。こうもう耐えらんなくなって、その時にお客さんが一番盛り上がってる。
あ、それは良さそうだね。
そうで、これを
でも本当に笑っちゃってるんでしょ。
そう、笑っちゃってるんですよ。
だからさ、誘い笑いじゃないんでしょ。
そう、
俺なんかこれ舞台上で受けちゃってます、笑っちゃってますよ、そうのパフォーマンスじゃない
じゃないの。だから TA さんと一緒なんですよ。 TA さんと同じで、うん、全くそこにやらしさがないんですね、
うんうんうん、
で、ガーってやって何を言うてんねんお前って言ってまたこうそれに戻るんですね、
うんうんうんうん、
でそういうのがすごく愛されてる、
うんうん、
なんなら漫才としての面白さも評価されてるし、うんうん、その中で見せるラケットさんの素も一つの要は芸術みたいな、漫才としては見せ物っていう感じなんだと。でこれが不思議でしょうがないって言ってたの、ムズラック・ハリットさん。
何が不思議？
だって完成された芸術の中にふって入ってくるその未完成のものというか、いきなり飛び込んでくるそういう素のもの、素のものっていうか、素のものって居酒屋みたいな話になっちゃいましたけど、
一人で全部って何言って
んの。いや素のものっていう、ごめんなさい、ごめんなさい、なんかごめんなさい、
気づいてやるんです
よ今。ごめんなさい、なんか俺今何言ってるんだろうと思って、
素のものって何のものの素のもの、
素のものじゃなくてね、素のものって言っちゃったからね。
そうそうそう、
なんか説明はなくて本当の自分みたいな。
そうですね、今ちょっとめっちゃ恥ずかしいんですけど、
恥ずかしいね今の。めっちゃそんな面白がることでもないし、
ね、
全然聞き流せた
のに。え、気づいてなかったですか。
気づいてたっていうか、気づいてたもの
も、うん、ないよね、うんうん、一生懸命話聞いてる、
まあうん、ごめんなさい、一人で恥ずかしがって一人で笑ってたんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、やばいね。
口数がめっちゃ増え
て、そう、うんうんうん、
スピードが増してた。
増してた、
ね、って
で不思議だって言ってたんですよ。うんうん、だってみんなはもともとはその寄席の劇場で完成された漫才を見に来たんじゃないの、
うんうんうん、
だけどお客さんはそれを それも楽しみにしていながら、ラケットさんの素の、いやだってそれって演技が抜けてるってことじゃないですか。
うんうん
うん、その台本から逸脱したものである。それに対してものすごくわーって盛り上がって大笑いしてるってちょっと不思議だったんだけど、ある時にそのハリトさんが落語の舞台に立ったと。でまだ全然やって歴も浅くて話を途中で忘れちゃったんですね。その時が一番盛り上がったんです。頑張れとか、いいぞとかってわーって盛り上がった時に、あ、日本人ってこういう素も演劇として受け入れてくれる土壌があるんだなって思ったらしいんですよ。それを論文として書いて、これは海外にはまずない。そうだから、やっぱり日本の人っていうのはその完成されたものの中に潜んでるその人の素とか、ちょっとこの、台本から逸脱したものっていうのをちょっと見たいっていう気持ちがあるし、それがいきなりひょこって顔を出した瞬間にお客さんが歓迎する、要はお客、観客の文化的土壌ができてるっていう、これなかなか面白いなと思って、で、まあ、まだまだ日本ってね、インプロが、まあ、海外とかに比べたらちょっと歴浅いですけど、ひょっとしたら日本のお客さんってインプロ向きのお客さんかもしれないなと僕は思うんです。
確かにそうだね。
そう で特に、まあ、このさっきの論文は漫才の研究なので、漫才は言ってみたら台本とその行き来がちょっとできるようなところじゃないですか。ちょっとまた演劇とかコントはまた違いますよね。でそこはまあちょっと抜きにしても、そのまあ完成されたものの中に潜んでるその未完成のものをある種受け入れて、まあそれも一つの要は芸術だよねっていうふうに見てくれるお客さんのあり方があれば、まあ、だから俺常々お客さんがそういう風に会ってくれれば誰がどの舞台に立っても最高だってずっと言い続けてるんですけど、そういう人だったら多分俺はありだと、あの全然俺は素になることはありだと思います。
インプロの場合は、
あそうか、インプロだってそうだもんね、役演じてるときはもう本気にも台本ある体でね、あるような、
そうそうそうそう、一生懸命やってるわけじゃないですか、そこからすって素になって、でもよくよく考えたら、まあ俺だけなのかもしれないけど、俺もそうだと思うんですよ、うん、日常生活、例えばお坊さんが木魚叩いてて一回使って空振りしたら多分俺笑っちゃうんですよ
はいはいはいはい、はい、
だけどお葬式だからってなるけど、もうそれを舞台でやってるに過ぎないなって思うんですよ、
うんうんうん、
だからあんまり気張ってないです、
うんうん、
すんなっちゃダメだすんなっちゃダメだとも思わないし、うんうん、今 俺たちが舞台でやってることは、いや日常で起こりうることだと思ってます、
うんうんうん、
日常の中にその非日常にふっと笑ってまたこうそうじゃないものに戻るって、だからあんまりインプロの舞台だからそうしなきゃって思ったことはない。
俺ね、その話をね、ティーネーさんに辞める前にね、ヤジスからね、ティーネーさんに話してほしかった。ティーネーさんはね、なんで辞めたかっていうと、お客さんに笑われるから、笑われるのが嫌で辞めたって言ったの。
え、あ、そうなんだ。
それを聞いてね、うわー続けてほしかったって
。それを美味しいっていうかね、魅力的なインプロバイザーだからそうなのに。
そうなんだけど、
笑われてるのと笑いを取ってるのはもうそんな差はないような気もするしね。インプロの一時期よくお前笑われてんだよ、それは笑わせなきゃダメだよとかって言って
た。
別にでも笑われても良くない
っていうね、うん、ちょっとあの俺はあのその、ね、お笑いが素人だから、その、笑われてると、笑わせるっていうのは何が違うの？
なんかやっぱり笑われるっていうのは本人が意図してないところでやってるから、笑われちゃってるから、それじゃいかんのだよと。芸人はやっぱり笑わせなきゃいけないんだよみたいなのがあって、今ってもうむしろ笑われてる方が多くないですか、特にバラエティーで。もちろん笑わせてるのもあるけど、そっちよりも笑われる方が重宝されてる。だから言ったら、だからもうそれ逆手にとって、もう別に自分の気持ちの持ちようで笑われてるかもしれないけど、これはでも俺は笑わせてるんだって心で別に思ってれば一緒のような気がする、
うん、いや一緒だと思いますよ。僕もあのこっちの問題だと思います。受け手の問題、受け手の問題だと思ってて、あの知り合いの芸人が太ってるんですよ。シャツ忘れてたんですよ、ワイシャツを。で、友達、その芸人仲間からワイシャツ借りたんですけど、パツパツで痩せてるから、
はい、
パツパツで出てきたんですよ、
はい、
めちゃめちゃウケたんですよ。これ笑われてるじゃないですか。
いや、笑われてる。
意図してないんだもん、うん、意図してなくて、たまたまその芸人仲間から借りたワイシャツを着てやってて、お前パツパツやないかって言われて笑われたと。その時にピンときたんですって。あ、デブはちっちゃめの服着た方が笑いが取れるんやってその人は思ったらしい。
うんうんうん、
だから全部ちっちゃめにしたんです、衣装。それから
後で、
はい、
逆手に取って
そしたら受けが良くなったし、でもこれって能動的じゃないですか、笑わせてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だけどお客さんには関係ないわけですよ、うんうん、それが意図せず来たのか意図して来たのか関係なく、お客さんは笑ったわけだから、笑わせるも笑われるもそこに境界はなくて、境界を作ってるのはその人次第、受け手次第。
うん、
あとじゃあその T 姉さんが笑われてるんだって嫌だと思ったかもしれないけど、 T 姉さんにとってだって同じようなことをしようと思ってもできる人ってどんだけいるかっていないかもしれないし、
いないですよね。
狙ってじゃあ、あ T 姉さんのあれ面白いな、あの人はでも笑われてるから俺は笑わせてやろうと思って、なんか同じように言われた時ふっと止まるって時も全然受けないかもしれないし、 やっぱ笑われるのも才能
ですよね。そうですよ、本当そうだ。
ティーネさんの間がいいんですよね、本当に。でこう息をスッと飲むんだけど、その後すごく頑張ってイエスアンドをするんですよ。そのなんていうのか、純粋さというか、
うんうん、ご職業は主婦ですか？
いや、主婦ではご結婚されてなかったと思いますね、
はい。じゃあなんかなんだろう、やっぱりよく思われたいっていうか、笑われてちょっと自尊心傷ついちゃったのかな。
そうですね、もしかしたらあの牧雄さんの言う通り、あのやっぱインプロもこう感情移入して見てるし、それがいけないと思い出したんじゃないですかね、だから素になるっていうのは、素にならないでこ う, うまくこうどうにかそれを生かしてイエスさんとして正当化してできれば、
ああそう、とか、いや、その笑われるっていうのが恥ずかしいとか、そういうふうに思うってことですよね。
そうそうそうそうです、そうです、そうです。
お客さんがその素になってる T 姉さんを見た時にどういう気持ちで笑ってるかにもよると思うんですよ、うんうん、で言ったら他の人だったら続けられそうな例えば入り方、うんうん、だけど T 姉さんが思ってることとお客さんが思ってることが一致してた場合、T 姉さんのその素に戻った表情っていうのは、言ったらお客さんも T 姉さんと同じ目的で、あ、こういうシーンになるだろうなと思ってて、それでいきなり入ってきて T 姉さんが素になった、お客さんもあ、確かに T 姉さん困るのよくわかるってなって笑ってんのか、それともなんかそんなにこう変わったパスでもないのに誰かが入ってきて、それに対して T 姉さんが素になって、そこで止まんのかよって笑ってんのってどっちですか？
あ、前者の方ですね。だからもう観客の思いを代弁してくれる、その素に戻る、
いや全然いい
ですよね。だからしかもね、愛されるんですよお客さんに。
なんでそれをだから恥ずかしいっていうか、なんか笑われてると思っちゃったのかが。
そうなんですよ。俺もね、実はね、間接的にその話を聞いたんですよ。だからどっかで会ったらね、いつかその話をしたいなと。
もう会えないんですか？ T 姉さん呼びましょうよ、ここに。
マジで？
呼んで、電話して、電話して。
いや、俺間接的なつながりな
んで、ね、直接は知り合いじゃないんですか？
あるところではお会いすることはあったんですけれど、うんうんうん、連絡先も知らないですし、
そんな伝説のインプロバイザーがいたのか、
ね、うん、いやー、そうですね、うん、そんな感じでそんな話をしたかったなと思ってね、いるんですけれどね、
やっぱ魅力的なインプロバイザーになりたいなとは思うな。
そうですね、う
ん、本当出てって何もしなくているだけでなんかワクワクさせられる人とか、うんうん、何気ないシーンやってても面白い人もいれば、うん、申し訳ないけどちょっと眠くなっちゃう人もいるし、
逆に、
はい、
あの牧野さん的にその眠くなるってのはどんな、ごめんなさい、これ
いや、僕もね
聞いちゃうと悪いから、興味が出てきて、
今までインプロ大好きだったんですけどね、
おーおーおお、
やっぱね、たまにね眠くなるインプロもある
じゃなく
て、
さっき思い出した
の、ね、思っちゃったりして、なんていうか、やっぱあるんですよね、つまんないと。何がって言われると、やっぱり何も起きない時間が長いとか、
確かにね、
何を見せられて
るのか、あと、場が持って戻たないとかね、う
ん、なんかやたら暗いシーンとか。ネガティブなシーンをやってると、
はいはい
はい、即興って何でもできるわけじゃないですかね、もちろん自分で選択していろんなことを言える、で人を楽しませるために本当はやるべきでしょ、見てるわけですなのにネガティブなことをやってる、暗いシーンをやってる、いや、なんでそっち行ってるんだみたいな、ただ自分たちが気持ちよくなってきてんじゃん、それこそ、でこれが台本芝居だったらちゃんと寝られてだから、悲しいお話だとしても見てられるんじゃん、何かあるだろうっていうか、悲しいなりになんかストーリーがしっかりしてるのか、悲しいなりに最後救いがあるのか、それともそのままひたすら悲しいお話になるのか、なんかインプロで即興でその場でやってる人たちが延々なんか悲しいことをやってると、 すげえ腹立ってきた。いや楽しいシーンやるやん。なんでそんな屈服した。やめてくれ、見たくねえって思っちゃう。
僕どこまで槙尾さんに共感できてるか分かんないですけど、うんうんうん、あの何も思いついてないからそのシーンずっとやってるっていうのがもう見えません、うん、そういう演技って。
いやいやそうなのよ、そこはね。
例えばもう、まあ、こうまあ以下あの親と子供が喧嘩をしてるシーンがあったとしたら、なんか決めてほしいんですよ、何で喧嘩してんのか、うんうん、で結論も早く出してほしいんですよ、うんうんうん、例えば成人式で出たくないって言ってる娘がいて、お母さんが出なさいって言ってて、でその後なんで出たくないのか教えてほしいし、なんで出なきゃいけないのかって諭さなきゃいけないし、その後どうなるのかっていうのが見たいんですよ。なんだけどその成人式で出たはいいものの、その子供が出ないその 出たくない理由が見つからないから、私だっていろいろあったからとか、なんか
曖昧にする、
ね、悲しいんだよ、私だって
ウィンピングしちゃう
けど悩んでるんだよ、うんうん、でなんかこれで、で お母さんもお母さんでその答えが出てこないから出なきゃいけないのよっていう、このなんか水かけ論みたいな1、2分あって急に
そうなんだよ、
ね、があるとちょっとしんどいんですよ。それもだから台本だったら長くてもそこにストーリーがあるし、うんうんうん、感情が乗っかってるじゃないですか、うんうんうん、そのなんかもう時間延ばしっていうか、うんうん、時間稼ぎのためになんかやってるその演技ってもう分かっちゃうし、ちょっとしんどいんですよ。
なんか言えない事情があるんだったらいいけど、別にそれ言っていいじゃんって感じだもんね。その雰囲気だとね。
たださ、そういう人たちもインプロバイザーだから俺らも気をつけなきゃいけないね。そういうシーンを作んないようにしないと、なんかやってる時はもう気づかないんだろうね。決めなきゃいけないんだけど、もちろん当たり前のことじゃん、うんうん、進めなきゃいけないっていうさ、これは相当今ディスっちゃってたよ。
ごめんなさい。
いやお前らできんのか。毎回楽しいシーン作れるんだな。何にもないところでずっと待ってることなんてないんだなってことになっちゃうから。どんだけのお前らインプロバイザーだったの。いや
ごめん、ちょっと深いよ。あのちょっと俺があの話の振り方間違えたから。
いやそんなことない、そんなことないですよ、うんうん、もうなんか、まあ、結果的に、うん、建設的な話ですよこれは。
うん、いやでも非常に興味深かったな俺としては。
あとほら、うん、横内さんとの稽古会でやった、
はいはいはい、
最新のねインプロショー、そうだこの即興コメディ協会でまさに話した方がいいような話かもしれない。今までのインプロはまあキースが言ってたのかな、特にそのなんていうかそんな面白いことを言おうとしなくていいみたいなのもあったじゃないですか。必要以上にこう裏切らなくていいとか、うんうんうん、思ったことは言えばいいみたいなね、うんうんうんうん、でまあ何でも受け入れてじゃないけど、うんうん、まあ何でも受け入れてはちょっと違うかもしれないけど、まあでもとりあえず受け入れる精神で、まあ言ったらもうその場の流れでこう気持ちよくやればそれが正解だよみたいな、
うんうんうん、
みんなが思いついたことを言えば間違いなんてないんだよっていうのがあったけれども、それだとやっぱり本当につまんない仕事でしたかもしれないですよ、
うんうん、
ね。じゃあどうやって面白いシーンを作っていくか、ある程度こうメソッドみたいな
の
を作っていく、
うんうん、
今海外で団体で、UBC でしたっけ。
そうですね、 UCB かな、
UCB、うん、その人たちは結構海外でだからどっかんどっかん笑い取ってる
し、
いやだから打率が高いわけですよ。
はい、
さっきの、前々回かな、矢印が言ってたインプロでやっぱライブ出るとさ当たり外れがあるんですよ、うん、でその打率はもうじゃあ 100% かわかんないけど 80% ぐらいの確率で笑い取れる、うん、インプロできる、そういうメソッドあるって言ってやったんだよね、
うんうん、
あれはすごいやっぱりね勉強になったし、あこれを習得できればこれはインプロでも結構コンスタントに面白いシーンが作れるなと思いました。
うーん、
それがどういうメソッドかっていうのはちょっと言わないですけど、
うんうん、言わないですけど、いや、まあ、勝手にしてくださいとしか言ってもらえない、いや興味あります
ね、
いやあるけど、いや分かんないじゃないですか、いや槙尾さんちょっと待って違う、分かんないじゃない、これリスナーがこれを聞いて、うん、自主
そうなんだよね。
あんまりネタバレしてね、マキオ言うなよっていうふうになってもあるから。
確かにね。
まあまあ一旦ね、ここまで話してメールが来るかもしれないですから、うんうん、言うし、
前にね出てた和尚が言ってたんだよね、俺がいない間に。イフゼンの話はしたんだよね。
あー、そっかそっか。
ちょっとだけしたとは言ってた、
うんうん、イフゼンか、まさに、
うんうん、ってなこと言ってましたけど、はい、まあ、これは調べていただいて、
はい、ということですよね。面白いでしょ。俺も今度調べよう、
うん、はい、これをだからどんどん今後は実践していきたいですよね。練習してるね。
ということでね、
はい、そうですね、もう時間的
さあ時間がやってまいりました。
やってまいりました。
じゃあ何か告知のある方いらっしゃいますか。
はい、どうぞ、はい、あ、そうですね、日本即興コメディ協会のね、そうだ、芸人プロフが、
はい、
ね、3月の8日でございます、ね、
8日
にあります
ので、あ、ここでだからソロインプロやりますからね。
はいはい、そうなんですよ。
先月はどうでしたか、面白かったですか。
あ、ね、面白かった、
はい、やったね、やったやった。
あの、なんかやっぱりあのさっき言ったようにソロインプロやって芸人プロフ やったので、
なんだって、
やるとしたので
やる、やろ、エロって最初エロが入りました途中でやる、やろ、エロって言いました。何言ってんだこいつ。
だからね、あの矢島さんがすごく、はい、あの、リラックスしてやってて、
まあまあ18回目でしたからね、あの時はね、
めっちゃ面白かった。
ありがとうございます。ぜひ来てください。
シルクロードカフェでございますね。
しかもね、あの一部二部見て2000円なんですよ。
うーん、超安い、
うん、一部二部に見て、ワンドリンク付きで2000円です
。はい、そうでございますね。ということでございます。
お願いします。マキオさん何か。
はい、3月22日の木曜日、はい、お昼2時から3時まで、新宿の、あ、新宿の中野、東中野バニラスタジオというところでフルレングスインプロで、はい、1時間の即興芝居をやります。お客様からアイデアをいただいて、そのアイデアを使って1時間のシーンをその場の即興で作ります。5人のインプロバイザーでやる予定です。カオメンタルマキオのツイッターなどで確認していただければと思います。ぜひ見に来てください。
はい、
はい、
単独ライブがね、ありがとうございました。ご来場いただいた方は、
あ、もう終わったんですね、
はい、無事に、まあ、終わったんだと思います。
いや、面白かったですね。
面白かった面白かったよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。もう、あの、配信日に合わせていただいて、ありがとうございました。
次回話す、
ね、次回ですね、
はい、ぜひお願いいたしますなんで次回話すかは察してくださいということでございまして、皆さんありがとうございました。メールお待ちしてます。さよなら。